FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの3章9節から18節を見ていきます。このセクションは義人はいない、一人もいないというタイトルで見ていきます。一緒に主の言葉を聞けるように心を整えていきましょう。天の父なる神様、あなたの知恵今日ください。私たちが今日あなたの御言葉を学んでいく中で、あなたの命も与えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。黙想の質問から。ユダヤ人は異邦人よりも優れているのでしょうか？クリスチャンはノンクリスチャンよりも優れていますか？パウロは9節から18節でこれらの質問にどのように答えたでしょうか？9節から12節を読みます。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか？全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。黙想の質問。パウロはこの9節から14節で人類の罪深さをどのように描写していますか？10節がこのローマの1章から3章のテーマを要約して、義人はいない、一人もいないというふうに書いています。私たちはみんな罪の下にいて、罪の性質が私たちを支配してしまいます。10節から12節というのは詩編の14編の1節から3節の引用です。愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない、主は天から人の子らを見下ろされた、悟る者、神を求める者がいるかどうかと、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない。義人は一人もいません。すべての人は罪を犯し、神の律法を破ってきました。私たちは皆神の支配、権威を拒絶してきました。私たちは神様から反対方向に歩み、自分のやりたいように生きていきました。ユダヤ人というのは旧約聖書の権威を認めていました。彼らは、パウロがここで引用する詩編の143編の3節を否定することができませんでした。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いないというのを否定できなかった。13節から14節というのは、どのように罪が私たちの言葉をも腐敗させたということを書いています。13節と14節、彼らの喉は渇いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦しみに満ちている。ここでもパウロは、詩編の5編の9節と140編の3節を引用しています。彼らの口には真実がなく、心にあるのは破滅です。彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌でへつらうものなのです。蛇のようにその舌は鋭く、唇の下にはマムシの毒があります。人は言葉を用いて嘘をつき、お互いを傷つけ合っていきます。人の言葉というのは、 蛇の毒のようなものです。14節で書いてある彼らの口は呪いと苦しみに満ちている。これは詩編の10編の7節の引用であって、彼の口は呪いと欺きとあざけに満ちた舌の裏にあるのは害悪と不法です。私たちがテレビとか映画を5分でも見ていくと、この真実が見えますよね。人の口は呪いと苦しみに満ちている、そういう言葉が出てきます。ちょっと本題からそれてしまいますけど、ここで言葉についてのボーナスメッセージを語りたいと思います。私たちの口、汚い言葉、私たちの考えについてこの箇所から分かち合いたい。最近アメリカの一部の牧師や指導者たちが悪い言葉、汚い言葉の使用を正当化するためにねじれた理屈を出してきています。私はこれに 100% 反対であり、その理由を挙げていきたいと思います。私たちが汚い言葉を使うべきでない10の理由を挙げていきたいと思います。聖書はあちこちで人を罵る言葉を使うなと教えている。エペソの5章の3節から4節がその一つです。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしていけません。またわいせつなことや愚かなしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。二つ目、私たちの言葉には力がある。私たちの言葉は命、また死を生み出します。箴言の18章の21節、死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。三つ目、私たちの舌が私たちの人生の指針を支配しています。私たちの言葉が私たちを汚し、滅ぼすこともできます。ヤコブの3章の4節から6節。また、船を見なさい。あのように大きくて、強風を受けていてもごく小さい舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの食器官の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれます。四つ目、真水と塩水というのが、同じ泉から湧き出ることはできない。私たちが肉から出る呪いの言葉を口にしていると、私たちの人生が全部汚れてしまいます。ヤコブの3章の10節から12節、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出せるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりすることができるでしょうか。塩水も甘い水 を出すことができません。五つ目、私たちが語る言葉というのは、私たちの心から心を表しています。マタイの15章の18節、しかし、口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。6つ目、私たちは 自分の語った言葉によって裁かれる。マタイ 12-34-36、マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうしていいことが言えますか？心に満ちていることを口が話すのですか？良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い者は悪い蔵から悪いものを取り出します。私はあなた方に言います、人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。私たちは模範になるはずです。私たちが汚い言葉を使っていたら、あなたの子供、あなたが影響力のある人たちも同じようになります。これは本当に大切なことで、他の人をつまずくことにつながります。イエスがマタイの18章の6節で、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです、というふうに言っています。7つ目、私たちは互いを立て上げるように、言葉を持って、立て上げられるように命じられています。エペソの4章の29節で、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。8つ目、私たちの言葉というのは癒しをもたらすはずです。傷をもたらすものはずではないです。箴言の16章の24節、魂に甘く骨を健やかにする。9つ目、私たちの目標というのが、私たちの言葉すべてにおいて主を喜ばせることです。詩編19編の14節、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。私がここで言っているのは、イエスに従う人というのは、私たちの言葉が口から出てくるものが、本当に力があって、ポテンシャルがあって、私たちがそれを本当に強く受け止めないといけない。いうことを言っています。死も命も私たちの言葉にあります。私がここで言ってはいけない悪い言葉のリストを作ろうとしていません。それでなくても私は立法主義と言われるかもしれません。これは立法主義という問題ではなく、知恵のあることだと思います。私たちの一番としていくことが、私たちのやることすべてにおいて、私たちが語るすべての言葉において、主を喜ばせることです。ローマの3章の15節から18節に、戻っていきましょう。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。黙想の質問。パウロは15節から18節でどのように人類の罪深さを描写していますか？15節から17節というのは、イザヤの59章の7節から8節の引用です。その足は悪に走り、咎なき者の血を流すのに早い、その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの道路にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。この説というのが表しているのが、罪の中に生き続ける人たちの人生にある破滅と暴行です。 彼らの人生というのは壊れていて暗闇にあるものです。ある人は顔を一つ変えないで殺人をします。彼らは自分の人生を台無しにし、自分の家族をも、自分の被害者の家族をも破壊していきます。会う人すべてに破滅をもたらします。彼らの人生には平和も喜びもないです。死と破滅しかないです。18節で彼らの目には神に対する恐れがないと書いてあります。これは詩編の36編の1節の引用で、神様がここで主を恐れる人と主を恐れない人を比較しています。私たちが主を敬い恐れていくことが知恵の始めだというふうに知っています。私たちが罪に支配され神様を否定していくと、私たちの人生というのは失望で溢れています。この詩編の作者が神様にを盾とする、砦とする人たちについて書いています。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。私たちがキリストの恵みにあっていただける命の表現です。なんて素晴らしいものなんでしょうか。ユダヤ人たちは、異邦人たちより全然良くない。私たちはみんな同じ罪人でキリストを必要として、キリストがいなかったらさまよっています。私たちはキリストがいなかったら、キリストの義がなかったら、ノンクリスチャンと全く変わりません。十節で書いてあったように、義人はいない。一人もいない。これは私たちに対して、戒めとなる聖句であるべきです。私たちはキリストによって義とされました。この次のセクションで見ていきます。でも私たちはより義があるわけではなく、他の人よりいい人たちではありません。私たちは他の人を見下していくことはできません。一緒に祈っていきましょう。主よ、私たちはイエスがいないと、全く義がないことを告白します。私たちの中、自分の中には義がありません。イエスの十字架を通してだけ与えられていきます。あなたが私たちの知恵になって、私たちに毎日語ってくれていくことを求めます。私たちの言葉、私たちの思い、心、すべてがあなたに喜ばれるように祈ります。あなたが私たちの岩であり、贖い主です。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。